ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは社会福祉法人瀬戸市社会福祉協議会地域支援グループ主任の深谷圭介さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、瀬戸市社会福祉協議会の深谷と申します。
はい、お願いします。お願いします。まあ、よく深谷さんとはね、あの安らぎ会館でお会いしておりますが、はい、瀬戸市川端町にある安らぎ会館の中にある、はい、瀬戸市社会福祉協議会なんですが、まず、社会福祉協議会ってどんなことやってるのかなってね、思っている方々も多いと思うんですが、はい、ちょっとお仕事の内容を教えていただいてもいいですか。
はい、瀬戸市社会福祉協議会はですね、まあ、子どもから、まあ、高齢者、障害のお持ちの方などですね、まあ、幅広い世代の、方々への、福祉事業をですね、展開をしております。と具体的に、言いますとですね、社協にはボランティアセンターといった、まあ、ボランティアさんの調整を行ったりですね、要請を行うような機能も、持っております。また小中高校生の、皆さんにですね、福祉教育ということで、実践教室、といったようなことも、実施をさせていただいております。はい、
そして他にもいろいろありますね。
はい、とですね、まあ、今高齢者の方々が、集える場所ということでですね、私たちはよりどころというふうに、こちらを呼んではいるんですけども、地域のつながりをですね、強めていただくためにですね、こういった居場所づくりのですね、お手伝いもさせていただいております。
はい、なんかこう安らぎ会館って私も馴染みがある、例えば予防接種とか、なので意外に皆さん馴染みのある場所かなというふうに思っているんですけど、またコロナの時はこう貸し付けとか、すごくこう大変でしたよね。
そうですね、やはりこのコロナの、まあ、影響もありまして、まあ、地域のこう状態状況がやはり少し変わったっていうのは、あるかなと思います。これによって地域のですね、やはり顔の見える関係というのが、オンラインが結構主流になったというのもありまして、そういったことは地域福祉において一つの、まあ、課題なのかなというふうには感じました。
はい、そして深谷さんが地域支援グループということなんですけど、はい、グループがいくつかあるんですよね。
あ、そうですね、はいはい、他にも、相談介護グループであったり、事業グループであったり、
はい
はい、総務グループということで、はい、それぞれのグループで、福祉業務ですね、行っております。
でそして深谷さんは第二層生活支援コーディネーターと社会福祉士と介護支援専門員という名刺に、はいはい、これが持ってらっしゃる資格ということですね。
はい、第二層生活支援コーディネーターに関しましては、瀬戸市からの、まあ、委託業務ということになっておりまして、まあ、高齢者の方がですね、安心して地域で暮らし続けるために、まあ、地域に私たちも入りながらですね、先ほど申し上げたような居場所を作っていったりですね、地域で、どんなことができるかなということを、話し合っていく、それが、まあ、コーディネーターの、役割となってます。
この第2層っていうのは数字の2なんですけど、はい、高齢者の方々なんですか。
ですね、これは県域を指しておりまして、瀬戸市ではですね、第2層コーディネーターという、委託ですね、
はい、
これが、3名ですね、私たちの社会福祉協議会で受けております。
はい、はい、ということで、実は今回まあ、元旦に起きた能登半島地震、
はい、
そして石川県珠洲市に派遣されて帰ってらっしゃったということですね。
はい、そうです。
はい、いつから行かれたんですか。
はい、2月のですね、27日の日から、
はい、
3月の4日まで、珠洲市の方へ行ってまいりました。
これはどこからの派遣なんですか。
はい、こちらはの愛知県社会福祉協議会がですね、うん、取りまとめを行いまして、県内の、市町村のですね、社会福祉協議会の職員を、4名ずつですね、うん、順番に、まあ、1週間程度、派遣をしながらですね、現地の支援を、していくというものです。
じゃあ、まあ、出発2月27ということですけど、はい、ちょっともうちょっと前に行ってきてねっていうお声がかかった。
そうですね、ただもう本当に決まったのは1週間ぐらい前で、そこからまあ準備等もさせていただきながらですね、はいはい、伺ってまいりました。
これは深谷さんがこうそういう、こう役割をもともと担ってたんですか。
あ、はい、社会福祉協議会ではですね、まあ、私の方が災害の担当をさせて、いただいております。
じゃあ、もちろんこの近辺で、災害が起きて、はい、という場合も深谷さんは担当になるっていうことですかね。
そうですね、はい、今珠洲市も災害ボランティアセンター、という、センターをですね立ち上げを行っておりますが、瀬戸市でもですね、大きな災害が起きた際には、うん、この災害ボランティアセンターというものを立ち上げるというところになりますので、うん、はい、まあ、こちらの、まあ、担当ということを今させていただいております。う
ん、なのでボランティア欲しいわっていう人とボランティアしたいわっていう人をこう、はい、マッチングして、
そうですね、
という、はい、そんな役割を担うということですね。はい、でじゃあ実際4人1チームだったんですか。
そうですね、私たちの愛知県から、4名と、はい、あと岐阜県もですね、
はい、
岐阜県の社会福祉協議会を通しまして4名、派遣をしておりますので、合計合わせてまあ8名で実際には現地の、はい、応援をさせていただいたということになります。
どんなことをまずどうやって行ったんですかね。
はい、
には、
ですね、レンタカーで、はい、伺ってはいるんですけども、まず金沢までですね、うん、車で行きまして、
うん、
金沢からですね珠洲市までも、まあ、3時間ちょっとやはりかかる距離ではありますので、金沢で一泊させてもらいまして、次の朝早くですね、出て、車で伺うという、はい、内容でした。
で実際ね、ちょっと先ほど私写真も見させてもらったんですが、はい、思った以上に状況は、
はい、
ひどいというか、はい、ちょっとすごいですね。
そうですね、
倒壊の建物を
本当にテレビで、はい、伺う通りといいますか、
うん、
まあ、本当に全壊の家屋が、まあ、4割程度あったとも言われておりまして、
は
い、まあ、ほぼすべての家屋がこう被害を受けていたのではないかなというふうな感じですね。
だから全壊4割だから全半壊となるともっと、
そうですね、もう6割以上というふうなことを伺ってます。
こう建物の具合では珠洲市が一番多いんですかね、全半壊、
ね、
率でいうと。
一応他の、まあ、市町村もですね被害は受けてはおりますが、やはり震源に、まあ、近いというところですね、あとは津波の被害もですね珠洲市では受けておりますので、まあ、被害の状況はとてもひどかったのではないかなと思います。
はい、道路はどんな感じなんですか。
そうですね、まあ、影響を受けてない場所ももちろんあるんですけども、やはりですねかなり、道路のひび割れであったりですね、テレビでもありますようなマンホールがですね、もう浮き上がってしまう、隆起をしてしまっていて、本当にこう車で走るのも気をつけないと段差がかなりやはりありますので、皆さん地元の人もですね本当に注意をされていたかなと思います。
そしてびっくりしたのは、私水道の復旧が本当に遅いんですね。
はい、そうですね、もう珠洲市だけではないんですけども、もう僕が、伺わせていただいた時はですね、うん、もう水道はまだまだ通っていない、うん、状況でしたので、うん、まあ、皆さんの、まあ、ライフラインの一つでもありますが、うん、まあ、トイレであったりですね、うん、お風呂、 まあ、また飲食の部分でもですね、うん、水がないということで、うん、本当にかなり影響があったのではないかなとは、うん、はい、思います。
そして実際に深谷さんはどんなことを担当されたんですか？
はい、災害ボランティアセンターの、まあ、支援ということでお伺いをさせていただいたんですけども、うん、私が担いましたのは、うん、現地調査というものとなっております。う
ん、はい、はい、現地調査というと実際に倒れた建物に行って、はい、どういう感じなんですか？
そうですね、うん、まあ、先ほど、林さんおっしゃっていただいたようにですね、こういうことをしていただきたいよというような、はい、被災者からの、まあ、ニーズが上がってまいりますので、はい、それを受けまして、実際に、まあ、現地の状況ですね、家屋の、状況であったり、まあ、どういうことをお願いしたいのかということを、訪問させて、いただきまして、実際に、まあ、被災者の方とお話をしながらですね、確認をする。また、それ以外のですね、うん、被災者のお困りごととか、まあ、何かやっていただきたいこと、うん、そういったところの、ニーズもですね、聞き取りを行うといった、そんな業務でした。
聞き取りを受けて、また他の方がにこう投げていくっていう。
そうですね、はい、うん、聞き取った内容をですね、パソコン上で、まとめまして、うん、で次の班がですね、うん、そのボランティアを、してほしいそのニーズと、うん、実際の、まあ、ボランティアさんをですね、調整をして、まあ、コーディネートをする班が別にありますので、はい、まあ、そちらの方に依頼をしていくという流れです。
実際どんなニーズが多かったんですか？
はい、本当にですね、やはり家屋の崩壊であったり、うん、これが一番大きかったと思いますので、うん、やはり一番多いニーズとしましては、瓦礫の撤去であったり、うん、まあ、家財ですね、うん、家財を、まあ、運び出してほしいよ、うん、といったこと、まあ、こういったことが一番多かったかなと思います。
でボランティアさんも実際割と全国から駆けつけてという感じなんですか？
はい、まあ、全国ではあるんですけども、うん、やはりですね、その交通の、うん、便もありますし、うん、ボランティアさんの受け入れる、うん、まあ、状況ですね、はい、運営側の、まあ、こうマンパワーのやはり課題もありますので、うん、もう誰でもいいよっていうわけにはまだまだ、うん、いかない状況が、はい、はい、あります。なので私が伺っていたときは、1日100名ぐらいのボランティアさんをですね、はい、もう大型のバスで集合して来ていただいて、降りたら、まあ、説明をしながらですね、派遣をしていくというようなところです。
だって実際こう珠洲市の社協さんの職員さんも被災してるっていう場合も多いですよね。
は
い
は
い、
そうですね、もう本当に、うん、珠洲市の、職員さんがですね、うん、本当に皆さん、被災をされてしまったというのもありまして、うん、実際に珠洲市の、職員さんも数名でしかどうしても、うん、出てこれない、うん、まあ、そういった状況も、ございますし、うん、なかなかですね、復興のめどというところがまだこれからですので、うん、職員さんの離職というような、うん、まあ、そういった課題も本当に大きいというふうに伺っております。
社協さんの建物自体は大丈夫だったんですか？
はい、そうですね、建物自体は、大きな被害というのは、うん、なかったので、うん、まあ、敷地内を活用したり、うん、まあ、倉庫を活用したりして、うん、センターの、まあ、運営を行ったということになります。
だって元旦だからもう皆さんそれぞれの場所にいらっしゃったってことですもんね。
そうですね、はい、もう本当にお休みの、日だったかと思いますので、それぞれ家族さんと一緒に過ごされた方も、ね、多かったんじゃないかなと思います。
そうですね。そして深谷さん自身はどうか、はい、まあ、皆さん派遣された皆さんはそれぞれの場所で泊まられたというか。
あ、はい、私たちが泊まりましたのは、珠洲市にあります、まあ、三崎デイサービスという、はい、デイサービスなんですけども、はい、 こちらは珠洲市社会福祉協議会が、うん、運営をしていたんですけども、まあ、この災害の影響でですね、うん、運営がなかなか、復興が目処が立たないということもありまして、うん、まあ、我々のような、まあ、ボランティアであったり、
はい、
支援をする側の、ためにですね、場所を貸していただきまして、うん、そこで寝泊まりをさせていただきました。
思った以上に、まあ、過酷というか、
はい、
大変な状況ですよね。
そうですね、本当に、まあ、道路もそうなんですけども、うん、やはり皆さん本当に広い範囲で、
うん、
被害を受けているということもありまして、うん、地域の皆さんもですね、まだ避難所の生活であったり、うん、仮設住宅の生活、うん、また私が感じたのはやはり県外にですね、避難をされている方、うん、本当に多くいらっしゃるので、うん、こう今まであった地域の風景とはまただいぶ変わってしまったのではないかなと、
うん、はい、なんかどうしてもこう離れているのでもう2ヶ月以上ね、
はい、そうですね、
経ってだんだんちょっとニュースが減ってきたりすると、もう復興近いのかなとか思いがちですけど、うんうん、はい、やっぱり行ってみると、
はい、
ね、え、もう皆さんの心の傷っていうのも大きいですし ね、
はい、今本当にニュースでも、うん、そういった課題が取り出されているのかなとは思うんですけども、うん、やはり皆さん被災をされてですね、うん、生活の様式がやはり変わってしまったと思うので、うんうん、今まであった地域のつながり、ご近所付き合い、こういったものがやはりなくなってしまうと、うん、それこそ孤立してしまったり、うん、まあ、こういったやっぱり課題がこれからの、取り組むべき部分なのかなとは、はい、感じます。
どうですか、こう行く前と行った後でこう感じ方の違いというか、
はい、そうですね、もう私も一度ですね、関市の方の、はいはい、災害時には、ボランティアとしてですが、伺ってはいたんですけども、やはり実際に珠洲市で現場を見させていただきまして、うん、まあ、やはり地域の本当に方の声も直接聞けたということでですね、うん、やはり私たちが今できることであったりとか、うん、まあ、瀬戸市でできることっていうところ、うん、こういったことをまあ改めて、うん、感じさせていただいたのかなと、はい、思います、
ね、特にやっぱり高齢の方とか、
はい、
あと障害のある方とか、
はい、
実際にね、私もなんか想像してこう、家が倒壊してじゃあ避難生活ってできるのかなって思ってしまいますけども、はい、そういうこう福祉避難所的なものっていうのもあるとは思うんですが、機能もちゃんとしてたんですかね。そうですね、
はい、福祉避難所としても機能はもちろん、うん、していたかなとは思います。ただ珠洲市は、高齢化率がですね、まあ、50% を
高い、
超えるような地域でして、人口自体は1万2000人ほどではありますので、うんうん、まあ、瀬戸市のまあ大体10分の1ぐらいと思っていただけるといいかなとは思うんですが、うん、はい、
でもその人口で103人亡くなられた方が、
そうですね、
はい、高齢化率が高いので、
はい、
みんながみんなっていうわけには、
そうですね、まだまだ福祉的なニーズというところですね、うん、まあ、介護もそうですが、うん、認知症の課題であったり、うん、まあ、様々な課題がこれからもですね、うん、出てくるとは思うので、うん、まあ、そこに対するアプローチというところも、うん、必要になってくるのかなとは、うん、はい、思います。
そうですね、まあ、だから、ね、いざとなったらこういうセンターがあるよっていうのはもちろんすごくありがたいことですけど、はい、ね、やっぱりシミュレーションだけではなく、やっぱり実際に行って本当の災害の時にこう機能するところを見てきたっていうのは、やっぱりこれからこう瀬戸市にとっても財産というか、はい、ね、 と思いますね。
そうですね、瀬戸市もですね、災害ボランティアセンターの、立ち上げ訓練というものを毎年、1回行わせてはいただいております。で、今年も1月の28日に、実施をさせていただいて、このラジオでもですね、
ご
案内をしていただきまして、ね、ありがとうございました。やはり今回の能登半島地震を、影響もありましてですね、すごく多くの方にご参加もいただきましてですね、関心の高さというのを感じましたので、こういったことも続けていくということですね。これが今大切なのかなとは感じております。
今年はだから特に参加者が多くて、100名以上の方がね、
そうですね、ありがとうございました。
皆さんのお宅にも配布されているかと思いますが、育てよう笑顔の種という写経だよりがありまして、4月号になるんですけど、ちょうど7ページにね、訓練の様子ということで載っておりますが、本当に何事もないのが一番ではあるんですけども、いざという時に、こういったこう絆というか、皆さんのマンパワーというのが大事ですもんね。
そうですね、
深谷さんはだからもともと社協さんに、勤めようというか入ろうと思ったのは、どんなきっかけだったんですか？
そうですね、本当にまず福祉というところなんですが、結構僕はおばあちゃん子だったというのも、ありまして、おじいちゃんと、おばあちゃんと一緒に、暮らしてきたというのもありまして、すごいお世話に、なったというところで、そういったところから何か高齢者の方と関われるような業務であったりですね、仕事についてみたいなと、そういうふうに思ったのが始まりだったのかなと、感じております。
なかなかこう社会福祉協議会をこう、知るっていうことって、機会がないと、ないかなと思うんですけど、結構知ってたんですか、高校時代とか？
そうですね、私も、最初はですね、介護職として、有料老人ホームに、これは社会福祉協議会ではないんですけども、高齢者の方の介護ですね、何年かさせていただきまして、その中でですね、やはり相談業務というところもですね、やはり関心があったところでして、やはり社会福祉協議会となると、いろいろな相談を受ける場所にもなっておりますので、そういった地域の方のこう声に応えていけるといいなというので、社会福祉協議会の方に、入らせていただきました。
よくね、社会福祉協議会って瀬戸市のこう 市役所のなんか一部みたいに思われている方もいると思うんですけど、社会福祉法人ということなので違うんですよね。
そうですね、本当に皆さんそのようにおっしゃっていただくんですけども、あくまで社会福祉協議会は民間の、団体になっておりまして、営利を目的としないというところもございます。地域のですね、福祉を推進するということを目的とはしておりますので、ちょっとその辺が紛らわしいんですけども、ただ公的な部分の支援であったりですね、あとは民間ならではのこう動きやすさ、ここを兼ね備えているっていうのは、社協のいいところなのかなと思います。
もしじゃあ、社会福祉協議会で働きたいわっていう方は、もうピンポイントで瀬戸市社会福祉協議会に深谷さんの場合は、こう問い合わせたというか。
そうですね、実際には、求人を、出させていただく際には、本当にホームページであったりですね、ご案内が、社協の方でも、掲載をされるかなと思うんですけども、やはり私ももともと瀬戸が地元だったということもありまして、瀬戸市で働けるといいなという、そういった気持ちで
ね、だから、まあ、空きがないともちろんね、働けないんですけど、あの、見事、合格というか、はい、入ることができたということですよね。
はい、感謝しております。はい。はい、
まあ、入ってみて、やっぱり、地域とのつながりっていうのは、やっぱり、大きいですよね。
そうですね、うん、あの本当に私も入ってですね、あの感じたことは、うん、あの本当に地域にはいろんな、うん、たくさんの方がですね、うん、関わり合ってあの地域がまあ成り立っているというところが、うん、まあ、その中でですね、あのお話をしながら、うん、いろいろこう相談しながらこう決めていけることっていうのは、うん、すごくこう社協のいいところなのかなと、
ね、はい、思います。本当にあの私も赤い羽共同募金とか街頭に立たせていただいて、
はい、
なんかこうお金を入れてもらえると涙が出そうなぐらい嬉しいですよね。
そうですね、ありがとうございます、
ね、本当に、まあ、そういった募金とかもやられていますし、はい、またあの皆さんからいただいた善意がまた皆さんに還元されるっていうことですもんね、
う
ん、
はい、そうですね、あの、はい、本当に赤い羽共同募金もですね、うん、地域の皆さんにはいつもご協力いただいて、あの、ありがとうございます、うん、あの集まった、まあ、募金に関しましてもですね、うん、地域の福祉団体さんや、うん、地域団体さんの方にですね、うん、配分させていただいたりですね、助成をさせてもらいながら、まあ、瀬戸市が、はい、まあ、良いこう福祉の街になっていくような、うん、そういった仕組みになっておりますので、はい、またよろしくお願いします。
ご協力お願いいたします、はい、そして何かあのお知らせしたいこう近々の何かもしありましたら。
そうですね、まあ、近々というところはあのないんですけども、うん、あのまあ、私が担当させていただいておりますその災害の、はい、また分野で言いますと、はい、災害ボランティアコーディネーター、はい、という、方々をですね、うん、養成する講座がございます、うんうんうん、これもですね、1年に1回ですね、はい、瀬戸市と共催しながら、はい、行いますので、はい、またですね、あのボランティアに関心のある方、
はい、
まあ、ちょっとこう知ってみたいなという、そういった方がいらっしゃいましたらですね、ぜひあの講座も受けていただきたいなと思っております、
はい、以前受けた時ってなんか2日間ありましたけど、
は
い、
今はですね、1日ですね、はい、で、午前中からまあ午後まで1日かけて、はい、あの講座の方を実施をしております、
うん、はい、またあのきっとこう始まるよという時は広報瀬戸とかね、
はい、そうですね、
はい、あの乗りますので、
はい、よろしくお願いします。
と思います。そして能登半島地震の募金も募金箱はまだありますか。
あ、はい、あの社会福祉協議会、安らぎ会館にも、うん、あの募金箱の方は設置をしております、うん、あの本当に今各種団体さんの方がですね、独自で、義援金を集めていただいてですね、はい、私たちの方にお持ちをいただくということも、うん、あのございますので、うん、あの今後もですね、あのメディアが少しずつまあ減っていくということもあるかとは思うんですが、うん、はい、あの皆さんには関心というところをまあ持ち続けて、うん、あのいただけるといいなと感じております、
う
ん、
はい、そうですね、はい、じゃあ深谷さんから、そうですね、あのまあ現地に行かれていろんなニーズも受けて、はい、聞き取りもされたということなので、なんかこうアドバイス的に、まあ、もちろん災害っていつやってくるかわからないんですけど、はい、こういうことはしといた方がいいなとか、
はい、
うん、そんなアドバイスがあれば。
はい、そうですね、まあ、まずあのご自身でできることからというのが、うん、あのとても大事かなとは思っておりまして、うん、あの今回もですね、水道がやはり出なかったっていうところもありますので、うんうん、まずあの水のですね、はい、あの準備というところ備えをですね、うん、あのしておいていただけるといいかなとは感じております、
うん、まずは水ですよね。
そうですね、はい、まあ、飲むためにも水分の、はい、水にもなりますし、うん、いろいろな活用ができるかなと思いますので、うん、まあ、無理のない範囲でですね、うん、こう備えということを進めていただけたらなとは思います、う
ん、はい、 ぜひよろしくお願いします。そしてもし皆さんに、言い残したメッセージがありましたら、はい、お願いいたします。
そうですね、本当にですね、珠洲市に、行かせていただいて、うん、改めてやはり感じたのが、その私たちの業務でもあります、うん、まあ、地域のつながりと、はい、いうところでした。珠洲市も、そんなに人口はですね多くはないんですけども、うん、ご近所付き合いというところはすごく、うん、もともとあった場所だったかなと思います。地震が起こった際もですね、声を掛け合って、うん、避難ができたという声も直接聞くことができました、うん、なので瀬戸市においてもですね、うん、まあ、近所付き合いであったりですね、うん、知り合いという顔の見える関係づくりというところを、ぜひ皆さんにもお願いしながらですね、はい、私たちもそこにお手伝いができるように今後もやってまいりたいなと思います、
う
ん、
そう思うと挨拶とかね、
そうですね、
大事ですよね、
はい、もうそこからかなと、はいはい、思います。
そして、お話の中にあった災害ボランティアコーディネーター養成講座、9月ぐらいですかね。
そうですね、はい、はい、今年も9月頃予定しておりますので、はい、また案内させていただきたいと思います、
は
い、
もしね、よかったらご参加いただきたいと思います。はい、はい、これからもまたお世話になりますが、
はい、こちらこそ
今後ともよろしくお願いします。
、はい、ありがとうございます。
はい、ともみとともに、今日のゲストは社会福祉法人瀬戸市社会福祉協議会地域支援グループ主任の深谷圭介さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。